恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
改めましておはようございます。報告で既にありましたように、5月2日から3日にかけてミャンマーを襲ったサイクロンによる死亡者10万人を超えるという報道がなされています。そして先週の月曜日には5月12日中国四川省を中心に襲った大地震による死亡者は5万人を超えるのではと言われています。そして今なお数万人が崩れた建物の下などに生き埋めになっているということです。特に胸が痛むのはミャンマーでも中国でも最も多くの犠牲になったのは幼い子供たち、また中学生や高校生たちであるということです。一刻も早く救援の手が伸ばされるようにと祈らされます。また私たちも現金を集めてその生活を支えることができればと願っています。続けざまに起こった未曾有の大災害とその悲惨さを目にするとき、一体この世界は、この地球はどうなっているのか、いやどうなっていくのか、これから先一体何が起こるのかと本当に恐れを抱くほどです。私たちは聖書からちょうどそうした状況について学ばされているところです。先週から入ったマタイ24章そして25章がそれです。そして26章に入るといよいよイエス様は十字架に向かって最後の歩みを進められます。ですから本当に数日後に十字架の死を目の前にして、イエス様は遺言を語るかのように残していく人々に語りかけておられるのです。そしてそこでそのイエス様がこれを語っているこの時点よりもさらに40年後に待ち受けているエルサレムを襲うローマによる悲惨な出来事と、そしてさらに世界的な規模で起こる世界の終わりと言われるその時の悲惨な出来事とがこう織り交ぜて予告されているのです。突然襲った地震に逃げ惑い、一瞬で家族を失って呆然としておられる人々の姿をテレビの映像で見ながら、その出来事がさらに世界的な規模で起こると言われているイエス様の言葉がさらに現実味を帯びて迫ってくるのです。21節、その時には世の初めから今に至るまで、いまだかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。さらには24節にあるように、偽キリストや偽預言者が現れること、そして29節を見ると天変地異の数々が予告されています。だがこれらの日の苦難に続いて、すぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。このマタイのこの記事の並行記事、同じことを別の箇所で書いている箇所、その一つであるルカの福音書21章の25節26節を見ますと、こうあります。そして人、月と星には前兆が現れ、地上では諸国の民が海と波が荒れどよめくために不安に陥って悩み、人々はその住むすべてのところを襲おうとしていることを予想して、恐ろしさのあまり気を失います。天の万象が揺り動かされるからです。私たちは今本当に中国のあの大地震、ミャンマーのサイクロンの姿を見せられるときに、決してこの聖書の言葉が大げさでも何でもないことをさらに示されるのです。そんな数々の前兆の後にイエス様は突然 また来られるというのです。そしてイエス様がまた来られるとき、その時には決して誰かからキリストがここにいるとか、あそこにいるとか、教えられて初めてわかるような現れ方、いらっしゃり方はなさらないというのです。23節、その時空キリストがここにいるとか、そこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。26節、だからたとえ空荒野にいらっしゃると言っても飛び出していってはいけません。空部屋にいらっしゃると聞いても信じてはいけません。じゃあどのようにクリスマスにいらっしゃったイエス様とは違い、第二にいらっしゃる、再びいらっしゃるイエス様は、どんな形でおいでになるんでしょうか。27節、人の子の来るのは、稲妻が東から出て、西にひらめくように、ちょうどそのように来るのです。額のあるところには、ハゲタカが集まります。稲妻が、とあります。夏の稲妻、また、冬をですね、冬の本当に雪を引き起こすようなあの稲妻、激しい稲妻は私たちにとって馴染みのものです。しかしいくら馴染みでも好きにはなれません。慣れることはできません。暗闇に稲妻が光るとき、一瞬昼間のように明るくなり、次に地響きが起こります。特にこの地方は日本でも有数の稲妻、雷地帯と言われているのです。稲妻が走ると、誰もが一瞬体をこばらせて、それが遠いか近いか、地響きまでの感覚を1、2、3とですね、カウントしながら測るのです。いくら鈍い人であっても、稲妻が走ると、そして、雷が落ちると気づきます。稲妻が光ったよとか、雷が落ちたよとか、親切に教えてもらわなくても、誰もがわかります。そうなんです。すなわち、イエス様が来られるときには、誰からも教えてもらう必要がない。誰もがわかるような形でいらっしゃるというのです。額のあるところには、ハゲタカも集まります。これは当時のことわざであろうと言われています。先週、車で走っていましたら、道の真ん中にカラスが何かを一生懸命ですね、ついばんでいました。さらに近づいていくと、やっぱり車にはねられたんでしょう。他の鳥がそこで死んでいて、その鳥の死骸をカラスがついばんでいるのです。車が近づいても、もう肉を食らうのにですね、もう夢中で全然逃げようとしないので、私もですね、反対車線に回り込んで避けていって、後から来る車も全部ですね、こう避けながらですね、通り過ぎるぐらい、必死になって、カラスが肉を食べていました。それを見ながら、ちょうどこの御言葉を心でいつも覚えていましたので、ハゲタカもそうなんだ。ハゲタカも死体を見つけるとそれに群がるのです。ですから、ハゲタカが群がっていると、そこには死体があるということは明らかなわけです。すなわち、誰の目にも明らかだという意味で、このことわざが使われていたようです。すなわち、イエス様がいらっしゃるとき、エホバの証人から教えてもらわなくても、危険なカルト教団やいかがわしい教祖や宗教から教えられなくても、誰の目にも明らかな姿で形でイエス・キリストはおいでになるというのです。そして27節を見ると、人の子の来るのは、30節を見ると、その時人の子の印が、また31節でも、人の子は大きなラッパの響きとともに、と繰り返し、人の子、人の子という表現で、ご自分のことを指して語っているのです。神の子であられるお方が、人の子として、人の姿をとってこの世界に来られる。聖書には、 そのような表現で、人の子が来られる。神が人となって、人の姿を持って、人の子が来られるとき、この来られ方について、二つの姿が予言されていました。一つの人の子の姿は、へりくだり、栄光を捨て、しもべの姿をとって、苦しみを受ける人の子です。そしてもう一つの人の子は、栄光に輝き、権威を持ち、勝利をされ、裁きを行われるお方として。救い主を待ち望んでいた当時の人々は、その救い主に後のイメージを重ねて期待していたのです。すなわち、ローマの支配で苦しめられ、神の選びの民としての誇りを奪われ、苦しめられていた彼らからすれば、その圧政を跳ねのけてくれる、そして自分たちの国を再びダビデ王様の時代のように独立した栄光の時代に戻してくれる、そういう救い主が欲しかったのです。しかし、神様の順序、神様には順序がありました。まず、人の子は貧しい姿、減り下った姿をとって来てくださり、ついには最も貧しい、最も恥ずかしい姿で十字架にかけられて、人に捨てられ、なんと神に捨てられて殺される、呪われる、裁きを受けるという、それが神のまず必要な計画だったのです。それによってのみ、人間の最大の問題、悲惨さの最大の根本的な原因である罪が許され、神様との和解が与えられ、神様と共に生きることのできる本当に幸いな日々がそこに初めて来るからです。今は、その罪の許しと神との和解が差し出されて、さあ、早くこの準備された救いを受け取りなさい。今は恵みの時、今は救いの日です。として、今はその救いが差し出されている終わりの日までの猶予期間なのです。しかし、ついにその猶予期間が終わり、はい、そこまでと時が満ちる。その時、今度は三十節の後半にあるように、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗って来られるのです。その時にはイエス様はこの世界を救うためではなくて裁くために来られます。その時までにイエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れていなかった人々は三十節にあるように地上のあらゆる種族は悲しみながら人の子が再び来られるのを見ることになるのです。その時、ああ、やっぱりイエス様は救い主だったんだ。じゃあ信じようと思っても、その時には時すでに遅しなのです。再び来られるイエス様を悲しみながら迎えるか、喜び迎えるか、二つに分けられるというのです。では、どのように私たちは再び来られるキリストに備えればよいのでしょうか。それが15、16節。そういうゆえ預言者ダニエルによって語られた、あの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。イエス様は、ダニエル書の預言の言葉を引いて、荒らす憎むべき者が聖なるところ、すなわち神殿に立つ。そのような時が来たら、山へ逃げよ、と警告されました。そして、イエス様が警告されて、実際に三十数年後、紀元66年から70年まで、ローマ・ユダヤ戦争という戦争が起こります。ユダヤがローマに反抗したためにローマが大軍を率いて攻めてきたのです。そしてついに紀元70年にはティトスという将軍に率いられたローマ軍は エルサレムを完全に包囲し、そしてついにはエルサレムに突入し、そしてついには神殿の中に突入して、イスラエルは完全にそこで滅びてしまうのです。なんとそれからこの20世紀第二次世界大戦の後まで、イスラエルの国は地上の歴史上から消えてしまうのです。その時でした。ユダヤの人々はこぞってエルサレムへ行こう、神殿へ行こうとですね、みんなエルサレムへ、そして神殿へと逃れていったのです。なぜそこに神様がおられ、ことに神殿の奥の至聖所と言われるところには、神様が常に臨在される、おられるというところ、まさか天地創造全知全能の神様がおられる、その神殿が破壊されるはずはない。最後の最後には神様による奇跡が起こり、神殿は守られ、ユダヤは神の選びの民だから守られ救われると人々は信じて神殿へと逃れていったのです。それはちょうど日本は神の国だと信じて、勝ち目のない戦争を戦いながら、この神の国が敗北をするはずはない、最後の最後には神風が吹いてアメリカを追い返してくれると本気で信じていた、ちょうど日本人のよう。しかし神風は吹きませんでした。そして神殿は守られなかったのです。奇跡は起こらなかったのです。すでにイエス・キリストがあの宮清めをなさったあの光景からわかるように、本当に神を冒涜していたイスラエルの民によって、あの神殿は神なき場所とされてしまっていたのです。ところがです、ユダヤの人々がそのようにエルサレムへ、エルサレムへ、神殿へ、神殿へと向かう中で、反対方向に逃げ出す一団の人々がいました。それは数十名、数百名ではなくして数千名に上るようなですね、大変な数の人々が一斉に、取るものも取り合えず一斉に逃げ出していったのです。一体誰？クリスチャンたちです。クリスチャンたちが今日のこの16節のイエス様のお言葉を覚えていたから、それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさい、このお言葉をいただいていたクリスチャンたちは他のユダヤ人と同じ行動を取らなかったのです。彼らはエルサレムはシオンの山の上にありますけれども、さらにその山を下ってヨルダン川を渡り、その向こう岸のペレアの地方に逃れ、さらにずーっと北上して、できるだけ自分たちのふるさとガイラヤ湖に近いところと思ったんでしょうか。なんとペラというところに彼らは逃れていくのです。そしてこのペラというところでエルサレム教会は第二の自分たちの集まる場所、住まう場所を定めるわけです。ペラ、この町はアレクサンダー大王の生まれ故郷にちなんでペラという名前を付けられました。アレクサンダー大王の生まれた町がペラなんです。だからその同じ名前をここにつけたギリシャ風の町。先日ヨルダン、シリアの旅でこのペラを訪れることができました。本当に短い時間でしたけれども、その町の遺跡を見下ろす丘の上で美味しい紅茶をいただきながら、ペラの遺跡の様子をですね、見下ろしたことは忘れがたい思い出の一つです。エルサレムの最後に備えて人々は 山へ逃げよと命じられました。では、世界の最後に備えて私たちはどうすればいいのでしょうか。多くの人々は聖書が警告するそんな世界の終わりが来るはずがない。あったとしても自分の世代ではそんなことは起こり得ない。大丈夫だと嘲笑います。実はそれはいつの時代でもそうなのです。ソドムの町の終わりがついにやってきたとき、神の裁きの日がソドムに襲いかかるその日がやってきたとき、御使いはアブラハムの祈りに応えて憐れみを持ってロトの家を訪ねます。そしてアブラハムの甥です。ロトに警告するのです。早くあなたの家族、身内の者たちをこの町から連れ出して逃げ出しなさい。この町は滅ぼされます。そこでロトは自分の家族を説得しようとするのです。創世記19-14。そこでロトは出て行き、娘たちをめとった婿たちに告げて行った。立って、この場所から出て行きなさい。主がこの町を滅ぼそうとしておられるから。しかし、彼の婿たちには、それは冗談のように思われた。冗談のように思われた。私たちも、まさに、世界の終わりが来る、そんなこと冗談でしょ。今の私たちの時代にはそれは大丈夫でしょ。しかし科学者たちでさえも世界の終わりはある、どのような形で来る、さまざまなことを言っているのです。さらには聖書はもっと明らかにそのことを告げるのです。主は逃げよと私たちに命じられました。自分だけは大丈夫だろうなおという根拠のない儚い希望にしがみつかないで逃げようと語りかけます。ノアの時代には神様は大水によって世界中を裁かれました。その時箱舟を作って箱舟の中に逃げようと命じられました。ローマユダヤ戦争の時には山へ逃げようでした。では世界の終わりの日に備えてどこか私たちが逃げる場所があるのでしょうか。あります。それはキリストのもとへ逃げよう。イエス・キリストが十字架で成し遂げてくださった身代わりの死によって私たちに逃れる道が準備されたのです。一切の神の裁き、呪い、滅びから逃れることができるようにされたのです。それはイエス・キリストを私の救い主として信じ受け入れるということに可能です。よって可能です。イエス様、あなたの前に私は汚れた罪人です。しかし、こんな私を愛して、こんな私の身代わりになって十字架で死んでくださったことを感謝します。あなたが私の救い主であることを信じます。どうぞ私の罪を許し、私を神の子にしてください。ぜひ、あなたがそのように単純に子供のようにイエス様を信じ、それを口で告白するとき、聖書はあなたは救われる、あなたは逃れることができる、あなたは最も安全な御翼の陰に、なわちイエス・キリストのうちに逃げ込むことができるのです。するとどうなるのでしょう。いよいよ世界の終わり、世界の裁きが来る前に驚くべきことが起こると今日の最後の箇所を教えています。31節、人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで四方からその選びの民を集めます。なんと世界中から神の選びの民、イエス様を信じ救われた人々が呼び集められるというのです。どんな風に呼び集められるのか、今日の箇所をさらに詳しく私たちに描き出してくれるのが、テサロニケ人への第一の手紙、4章16、17節。主は号令と、御使いの頭の声と、神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下ってこられます。 それから、キリストにある死者が、まず初めに蘇り、次に生き残っている私たちが、たちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして、私たちはいつまでも主と共にいることになります。驚くべきこと、聖書は私たちに告げているのです。主が再びいらっしゃるとき、イエス・キリストはこの地上にいらっしゃる以前に、途中までいらっしゃって、世界中の果てから果てまで、キリストにあって、キリストを信じて、死んで葬られていた者たちに、新しい栄光の体が与えられて蘇り、生き残っている者たちは一瞬に変えられて、天に引き上げられて主と出会うというのです。そんなバカな冗談でしょ。しかし私たちはエリアが本当に生きたまんま天に上げられたあの光景の中に、それを本当に見る思いがしますし、聖書は確かにそのように私たちに告げているのです。一昨日の夜、2階から降りてきて見ましたら、アワナクラブの時間のはずなのに、台所にも食堂にもレナードホールにも子供たちの影が見えないのです。一瞬ドキッとしまして、子供たちがみんなリーダーと一緒に天に引き上げられたのかと思いました。そして家内を探したんですが、家内の姿も見えない。家内も上げられた。なぜ私残ってるのかなと思いながら、ビクビクしながら玄関に行きましたら、中学生や高校生やリーダーたちがいまして、君たちも残ったんだね、とですね。まあ、ちょうどその日は、子供たちは遠足で外に出かけていただけなのですが、ですけど、この死が再びいらっしゃるとき、そのようなことが世界的な規模で起こるというのです。すなわち、キリストにあって、ある者たちが皆この世界から引き上げられてしまう。この日、天に上げられる人と地に残される人とがいるというのです。それを分けるものは一体何でしょう？体重でしょうか？天に上げられるんだから、やっぱりですね、あんまり重い人は無理でしょうから。何キログラム以下の人は天に上げられ、何キログラム以上の人は残されるとなったら大変ですね。確実に私は残されるかもしれません。しかし幸い、体重には関係がございません。良いことをした人は挙げられ、悪いことをした人は残されるんでしょうか。だったら、私たちはみんな残されるんです。なぜなら私たちはみんな神様の前に悪いものだからです。幸いそうではありません。美しい人は挙げられ、そうでもない人は残されるんでしょうか。関係ございません。才能のある人は挙げられ、ない人は残される。いいえ。業績を挙げた人は挙げられ、そうでない人は残される。いいえ。全く関係ありません。たった一つ。たった一つそれを分ける条件は、信仰のあるなしなのです。他にはありません。私たちが生きている間に、再びイエス様がおいでになるか、イエス様がおいでになるよりも先に自分が天に召される日が来るか、どちらになるか私たちに誰もわかりません。今日、イエス様がいらっしゃれば、私たちはみんな生きたまんま死を迎えることになります。でも、それがさらに先であれば、ある者たちは先に死を迎えるでしょう。でも、どちらであっても同じです。永遠をどこで過ごすか、それを分けるものはただ一つ、イエス・キリストへの信仰があるかないかだけで測られるのです。大阪の吹田市に野口さんという方がいらっしゃいます。1994年5月24日、その奥さんの純子さんを癌で亡くされました。当時、純子さんは34歳でした。お二人の間には7歳の娘さんと 4歳の息子さんがいました。純子さんは亡くなられる前にこの2人の子供さんたちに遺言を書いたのです。その遺言の文章です。愛するまーちゃん、のりくん、ママは大好きなパパとまーちゃんとのりくんを残して天国に行くことになりました。ママと会えなくなってまーちゃんとのりくんはずっと寂しい気持ちでいっぱいでしょう。でもね、のりくんとまーちゃん、病院にいたママのことを思い出してみて。ママは苦しくてしんどそうだったでしょ。足も動かなくて大変だったでしょ。天国のママはもう病気ではありません。天国には病気も苦しみもないからです。そしてママは今大好きなイエス様のおそばにいます。ママにとってどちらが良かったかよく考えてみて。ママは自分の病気のことを知ってからずーっとまーちゃんとのりくんに何を残してあげたらよいのか、そのことばかり考えていました。そしてママがまーちゃんとのりくんに残してあげられるものはただ一つだということがわかりました。それは人間としての自分の罪を認めてイエス様を信じる心です。まーちゃんとのりくんはこれからママがそばにいなくて寂しくてたまらない日があるかもしれない。困ったことにぶつかる時が来るかもしれない。そんな時はどうぞ目を閉じてお祈りをしてみてごらんなさい。きっとママの顔が見えるはず。そしてイエス様のお声が聞こえるはず。そして忘れないで、イエス様はいつもまーちゃんとのりくんのことを見守ってくださっています。ママも天国からいつもいつもあなたたちのことを見守っています。パパが弱音を吐いたりすることがあったら、まーちゃんとのりくんがパパを励ましてあげてね。さよならとは言いません。まーちゃんとのりくんがイエス様をずーっと信じていたら、天国でまたママと会えるから、だからママはまたねと言います。ママが今、神様からいただいた命は、尊い永遠の命。主よ、どうぞ私の子供たちが神様に愛される人になりますように見守ってください。まーちゃんとのりくんはママが神様からお預かりした大切な宝物でした。ママは二人を神様にお返しします。これからはきっと神様が二人を正しく導いてくださることでしょう。ママはあなたたちのことを心から愛していました。そういう遺言です。本当にここにイエス様を信じる人の素晴らしい勝利を見ることができます。皆さんはさよならでしょうか？またねでしょうか？お祈りしましょう。天の父様、私たちは今この時代、本当に世界の終わりがそこに来ているかのような、そんな出来事に遭遇しています。いや、まさにミャンマーの人や中国の四川省の人は世界の終わりがついに来たと、その大変な嵐の中で、大変な揺れの中で思ったに違いありません。しかしそのようなことがさらに世界的に起こると聖書は私たちに告げていますが、しかしまた同時にそのようなことを前兆として再びイエス様がこの世界においでになる、その約束を今日また見ました。イエス様は来やしないと鷹をくくっている多くの人たちがいますが、なんと神が人となって切り下って来てくださり、あの十字架にかかって死ぬために来てくださった、あの最初のいらっしゃるその約束が、あのように驚くべき形で実現した以上、再びいらっしゃるというあなたの約束は確かであることを私たちは知らされています。本当に、この歪んだこの時代、 愛の冷えたこの時代、行く先の見えないこの世界、私たちは希望は、イエス様が再び来てくださる以外に希望がないことを知っていますが、しかしその、いらっしゃるイエス様は、多くの人々にとっては、悲しみの時となってしまいます。どうぞ神様、あなたのいらっしゃることを、大きな喜びを持って、主を来たりませとお迎えする心をいつも備えていることができますように、今日イエス様がいらっしゃっても、喜んでイエス様をお迎えできる、そんな日々の生活をすることができますように、もしもイエス様のいらっしゃるのが遅くなって、先に自分が天国に行くその時が来ても、その日を本当に大きな喜びと希望を持って、凱旋する日としてお迎えする、迎えることができますように、どうか今日集まったお一人お一人が、たった一つの分ける条件、イエス・キリストを救い主と信じ、告白して、今日という日、あなたにある日々を送ることができますように、何がやってきても動じない、びくともしない生き方を、お一人お一人が自分のものとして、あなたからいただくことができますように、どうぞその心に、あなたへの信仰を今日お与えください。今日からまた使わされていくそのところどころで、どうぞお一人お一人を、あなたが世の光、地の塩と用いてくださり、キリストにある幸いと平安を、私たちの生き方と表情と言葉と生き方をもって、本当に表していくことができますように。感謝して尊いイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。